사무엘의 연쇼 이노리마쇼 쉬어 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 할렐루야 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 쉬어 교모 신우미코토가 되 私たちを 祝福し 養って 導いてください 예수様の皆によって お祈りいたします アメン 1節から 見ましょう
サムエルの言葉が 全イスラエルに行き渡った頃 イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まると、イスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。民が陣営に戻ってきた時、
イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。白から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。じゃあこのペリシテ人との戦いで4000名が亡くなって負けてしまいました。 そうすると彼らは主の契約を運んできて戦おうと、そのように思いました。じゃあこのようなことがどうなってるんでしょう。4節見ましょうね。そこで民は白に人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。
エリの二人の息子ホフニとピネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。主の契約の箱が陣営に着いた時、全イスラエル陣営の大歓声を上げた。それで地はどよめいた。ペリシテ人はその歓声を聞いて、ヘブル人の陣営のあの大歓声は何だろうと言った。そして主の箱が陣営に着いたと知った時、 ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ困ったことだ。今までこんなことはなかった。ああ困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを打った神々だ。さあペリシテ人よ、奮い立て、男らしく振る舞え。
さもないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。じゃあこのペリシテ人たちはね、このヤウェイ、イスラエルの神様に対して信仰があったんですね。8節がそれです。ああ困ったことだ。誰がこの力ある 神々の手から我々を救い出してくれるよ。これらの神々は荒野でありとあらゆる災害をもってエジプトを撃った神だ。このようにね、神様を彼らは信じてますね。だからじゃあ私たちも力を出した。そうじゃないと私たちが 彼らを使えるトレーニーになる。だから彼らが立ち上がって戦うんですよ。10節。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、各々自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。じゃあこの中でね、 3万人が疫病で死んでしまったんですね。その疫病というものはね、この地域だけじゃなくて一緒に戦うペリシテ人のところにも疫病があるはずなのに、そこは無事ですよ。何も起こらない。ただイスラエルだけが死んでしまった。3万人がね、この最初は4000名が死んだんですね。 その後この3万人が亡くなってしまった。 それも疫病で、どんな疫病だったかわからないけど、とにかく疫病は神様の審判なんですよ。だから審判はペリセ人のところに行くんじゃなくて、イスラエルの方に行ってるんですね。もう神の箱が来ても疫病がイスラエルに起こってるんです。11節、
神の箱は奪われ、エリの二人の息子ホフニとピネハスは死んだ、
じゃあこれ神様の箱が奪われた、ね、それでエリの二人の息子ホフニとピネハスが死んだ。じゃあこれが神様がね、サムエルを通して予言された予言でありますよ。彼らの家族を滅ぼすという予言ですね。だから神様がイスラエルの一番中心であるこの契約の箱、そこを守っている、そこで仕えているホムリとピネアス、まだこのエリはもう年取ってるからね、あんまり働かなかったけど、そういったことをサムエル12歳のサムエルにもうすでに教えてくださったんです。じゃあこのことを見ましょう。続けて12節、
その日一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて城に着いた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。この男が町に入って敗戦を知らせたので、町中こぞって泣き叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来た者です。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、状況はどうか我が子よと聞いた。この知らせを持ってきた者は答えて言った。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の子息ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。
このエリが聞いて最悪なニュースですね。それを聞きました。それで18節、
彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。
体が重かった。聖書は本当に面白いですよね。これわざわざそれを書くんです。だから太ってったということね。どうして太ってったか、彼がその生贄の中で油を自分のホムニとピネアスが持ってくるのを楽しんだから。神様に捧げなければならない、火で焼かなければならないのに、それを持ってくる、それで食べて、おいしいからね、食べるんですよ。それで太ってる、それで、ね、倒れて死んでしまった、これはもうショック者ですね。ショックが受けて動脈というところに詰まってる、それですぐ倒れて、じゃあそのことで19節、
彼の嫁ピネハスの妻は身ごもっていて出産間近であったが、神の箱が奪われ舅と夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり 身をかがめて子を産んだ。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちが、しっかりしなさい、男の子が生まれましたよ、と言ったが、彼女は答えもせず、気にも留めなかった。彼女は、栄光がイスラエルから去った、と言って、その子をイカボテと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。うん、彼女は栄光はイスラエルを去りました。神の箱が奪われたからと言った。うん、
この栄光がイスラエルから去りました。これがイガボテです。主の栄光が、去ったと。まあ神の箱が奪われたということですね。じゃあ神様の箱はもう、まあ、ペリシテ人のところに行ってペリシテ人の審判が起こるんですよ、ね。まあ、明日からそれが見えるんですけど、まあ、とにかくこのエリの家族、エリとその息子2人が殺されて審判が起こった。4000名が死に、また3万何千名かな、これが疫病で死んだ。もうめちゃくちゃですね。その原因というものがそこにあったんですね。ホムニとピネアス、エリというその3人のものが行ったその行い、不正、それを神様が審判した。それで戦争に負けるようにされた。じゃあ私たちはもう四世紀をずっと見てきたんですよね。四世紀で、まあ、ミディアン人からもう苦しめられ、この収穫されたものを全部奪われる。まあ、このサムエル、この時期もサムエルが登場する前までは四世紀の時代ですよ。歴史的な背景は同じよ。王がなかった、神様がない。まあエリ祭司がそれを教えなければならないんだけど、それをしない。ただ食べることだけ興味がある、その家族です。それで神様が審判を決めた。まあ、完全にアウトですね。そのミディアン人がこう来てずっと苦しめるんです。それで彼らが叫ぶんですね。そしたら神様がこのギデオンを起こし、まだこのパレスティンの試合の中であった時に神様がサムソンを選び、サムソンが主の前で叫ぶ。じゃあこのように人間がね、失敗すること、クリスチャンが失敗する、私たちが失敗する理由は何か、これは悔い改めるようにするんですよ。悔い改めを導くために私たちが一度失敗するんです。それでこの多くの苦しみが重なってくる。うちの嫁がね、韓国から帰ってきました。帰ってきて、お父さんものすごい今韓国は今ここで感じたことと全然違う恐怖があります、恐れがあります。目の前でね、自分のお母さんと一緒に歩くその娘や息子がこう拉致されるんですね。車で拉致されるし、また奪っていくし、もう数えきれない人々が拉致される。この状況をね、取るその組織がめちゃくちゃ入って、それがもう頻繁に起こるって、 それで地下鉄とかでもううんこしたりおしっこしたりすることがいっぱい起こってる。まあそういったことの あれがね、起こって、まあ40代50代の人々は大体左派でした、今まで。しかし左派であった人たちがこのイ・ジェミョンの3ヶ月のこと、4ヶ月になるけどね、もうこの国がもう完全にダウンになってしまってる。そしてこのパスポートもね、日本と同じくどこにでも行ける、無ビザで生きるようになってったけど、今どんどんどんどん韓国パスポートをね制御する国が出てくる。もうすでに10カ国以上が制御するんだって。国のあれも落ちてるし、経済もめちゃくちゃになってるし、この社会の中でももう不安でどこか行くことはできないって。以前は真夜中夜中でも女性たちが平気で歩く、それがもう YouTube でねどんどんどんどん誇るものになってったんですけど、今も昼でも2人以上が行かないと怖いって。もう後ろで車がボンとぶつけて、どうしてわざわざぶつけるんですね。降りてる瞬間拉致される。拉致の方法もものすごく多いんですよ、数が。だからもう喧嘩、男性は喧嘩ですね、喧嘩仕掛けて連れていくんです。また女性には、今この老人がいる、ちょっと助けてという。そしたら良い心で助けるために行ったのにね、拉致されるんですよ。また道端で美味しいものを一緒に食べよう。以前はそれが平気でした。けどそれ食べた瞬間気を失う。もうなんかこうマッシュのあれで人をマッシュして連れていくし、だからもう自分はヨベルちゃん連れて行ったんですけど、ヨベルちゃんの手をあんまりにもしっかり握ったからね、お母さん手が痛いと言ったって。けどもうこの子、どうしてこんなに韓国が急になったんでしょう。4ヶ月前はものすごく平安な国だったんですよね。それは何でしょう、原因はどこにある。今ここで書いてあるホムリとピニアスの問題、この契約の箱を守る人たちが、もう WCC とか宗教統合、まあ愛の教会が WEA をまたやろうとする、宗教統合しようとする、カトリックとそれを組織を一致しようと、それが何か、もう全ての宗教が一つだと、同じ神だと言ってる。これがね、ホムレスとピニアスの罪なんですよ。だから滅ぼされてる。まあ失敗が、まあ、今は痛いんですよね。けど私たちは史跡を見るとね、彼らは叫ぶんですね。今韓国は叫ぶ人が多い、祈る人が多いという。だから主が叫ぶ祈りを聞いて、ある地域になると獅子を立てる。それで逆転してくださるんですよ。だから失敗というものは私たちにとって今はものすごく辛いんですけど、神様にとってはこれそうじゃないとこの海をね取り出すことはできない。この あのエリという祭司、彼が死んだらホムニとピネアスが受け継ぐんでしょう、うん、そうするとその、ね、神殿の中で女性たちを、ね、犯したり、もう主に捧げ物を奪ったりする、あの主を軽んじる、侮辱をかける、そういったことはね止まらない。まあ、韓国の教会の中では、新神学、現代神学ですね、私もそこを学んだことあるんですけどね、宗教統合の教え、40年前もうすでに教えて、そして哲学のところにそれを信仰立ってる、神学を立ってる、実存哲学、まだマルクス・レーニン主義の哲学ですね、その上に神学を立ってる、これが海洋神学です。だからそこを卒業したら頭が赤いんですよ。まあ、40代50代がほぼ韓国の教会を全部支配してるんですね。彼らの頭が全部赤い。本当に主と出会ったことがない人たちは哲学的な信仰を持ってるんですよ。自分が学んだそのもので喋ってるんです。だからそのことがね、本当に数は多いんだけどめっちゃくちゃよ。日本は数が少ないけどね、祈らないと生きることはできない。だから神様だけ求める。だからここが、ね、レムナント少ないけど、だからこの国全体が安定するんでしょう。だからこの韓国に起こっているのはもう決まったもの、神様がその計画を持っておられる。叫ばないと生きることはできない。もう海辺にはもう死体がいっぱいある。蒸気が取られた死体たちがね、今これが今韓国の状態なの。だからこれがどうしてこんなになったか、私たちが悔い改めるまでや、WCC、WEA のことを、神様を侮辱したこと、それを悔い改めるまで、イエス様との愛の関係、それが十字架でしょう。十字架がない神学、ただこのマルクス・レーニン主義の上で立ってった者たち、深刻よ深刻。教会の形はあるけどね。じゃあ2章、黙示録2章1節から見ましょう。
エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方が言われる。私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの燭台をその置かれたところから取り外してしまおう。
じゃあ初めの行いということはね、十字架の愛ですね。十字架の愛を受けて罪が許されたというその喜び、そのまあもう何というかな、それをね、 表現できない。そしてもう愛が私の中で溢れて流れて、まあ、みんなを愛する心が初めの愛でした。十字架から私のような罪深いものが許されたんだということでね、もう神様を愛する心、人を愛する心、それがあったんだよ。これが初めの行いです。しかしどんどんどんどん、ね、何かが入って、知識が入って、批判も頭の中で起こり、まあ、いろいろいろ、それで冷たくなっていく。自分も知らず知らず、イエス様がその初めの愛に戻りなさい。そうじゃないと、あなたの燭台、燭台という聖霊をね、聖霊を移す、本当怖い話よ。昨日言ったようにね、聖霊が私たちから離れると信仰がまずできない。ただ、人本主義哲学に信仰が移される、信仰ではないんでしょ、それは。だから変な、ね、宗教を一つにしようとするんでしょうね。私たちのこの愛はもうイエス・キリストの十字架から来てる。私のような罪深いものを許してくださった、許すために罪となられ、鞭打たれ、十字架で死なれた、そのイエス・キリスト、どうして私たちのようなものを愛してるんですか。その涙とともにね、神様を愛し、この喜びすごかったね、この最初。しかし、私たちが聖書を勉強して何かこう景色的形に強くなっていく間ね、知識は多くになってるけど愛が冷たくなってる何の意味がないのよ。神様を知るということは、神様が愛でしょう。本当に神様をもっと深く知ること、愛を深く知ること、愛の行いをもっと最初よりすること、これが初めの愛。しかしそれがエベソはもういろんなことでよく戦いはしてたんですけど、初めの愛が冷たくなった。私たちの中でもそうでしょ。人を愛し、人に対して心配し、配慮し、そのキリストの愛を持ってねしてたのに、いつかから計算が入り、理性がもっと先に走り、相手が私にしたことに対してもう寂しい、このなんか許せない、そういった心もあるしね、だから冷たくなるね。それが神様にとって、それが初めの愛から離れてる、その心の状態です。それを悔い改めなさいということですね。そうしないと燭台が移される、燭台が移される、聖霊が離れるということ。聖霊様は私たちに美を期待してる1年待ってる、2年待ってる、3年待ってる、実がない、ただ切りまじゅ、切ってしまう。いや、もう一度、もう一年待っててください。愛がですよね。だから皆さん、目指すのは愛よ。天国に持っていくことも愛ですよ。この世の知識ばっかり、聖書知識もとても重要だけど、聖書知識が全部示しているのは、私たちがこの十字架 必要であること、罪深いものであること、本性が神様に逆らうものであること、それを教えるのが聖書、立法なのよ。だから立法の鏡で自分を見ながら、他の人を批判しないで自分を見て、自分がどこで落ちたか、初めの愛から落ちたということを教えてますね。それを取り戻します。これ悔い改める以外はないのよ。だから主よ、私がもっと愛する人になるように、許す人になるように、そうじゃないと天国というところはね、愛がない人は入れないよ。天国時代が愛だから。じゃあ6節、
しかしあなたにはこのことがある、あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる、私もそれを憎んでいる。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう、
じゃあニコライ派ということはね、H 主義なんですよね。体が行ったことと霊の世界は何の関係もない、それで快楽主義を教えたニコライ派です。それを憎んだんです。それは主も憎んでるんです。こういった私たちが憎むことは重要ですね。けど罪は憎むんだけど、人は憎んではならない、これが重要です。私たちが同性愛に対してもう聖書通りに教えてるんですけど、同性愛者人間は変えられますよ。だから憎んでない。けどこの変えられるとそのように説教しても、今カナダとかイギリスとか対応されるよ。変な時代が来ました。けど日本はそこまでは行ってない。本当にいろいろ日本は守られていることが分かる。リバイバルされて多くなると、話が変わるかもしれないけどじゃあここまで。今日私たちはね、本当に、クリスチャンの形をある、進学校勉強して知識は豊か、いろいろ聖書のあれをよく知ってて、ニコライ派とかを憎んでるし、よくこの使徒と自称しているものと、その偽りを見抜いてる真理の言葉がしっかり入ってるから、しかしその言葉がどんどんどんどん入りながら人を憎むようになってる。その基準でね、あんまり。だから私たちが愛から離れると人が冷たくなる、ね、その人のそばに行くと冷たい雰囲気が来る。どんどんどんどんそのようになっていく。聖霊が離れる、だから愛が戻るように、私たちはそれを悔い改める。うちの教会がね、愛があふれるように。じゃあ私もそれを求めたいんですよ。愛が、この初めの愛が何であるか分かることが重要ね。皆さんそれを思い出してみて、こんな私、こんな私、許してくださった主が、その愛、私があなたを愛したようにあなたも愛しなさいと主が言われるんですね。だからそれは御霊の力よ。私たちが祈りでお願いするとき現れる。じゃあ今日もその祈りをしましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。 します。